サークル紹介、今週のサークル紹介は拳荘で活動されているステンドグラスの皆さんをご紹介いたします。それではこちらで指導に入られている先生にお話を伺います。戸田千秋先生です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
先生はいつどのようなきっかけでこちらのサークルの指導に入ることになったのでしょうか。
はい、20年ほど前なんですけども、平成15年だったと思うんですけどもね、スタートは1月からだったんですけども、その前の12月にこちらの方の職員の方の要請で体験講座を催しまして、で、たくさんの人が集まっていただいて、ステンドの、まあ、体験講座1回で作るっていう体験講座を催して、皆さんその、まあ、ステンドグラスを継続してやりたいってことなんで、サークルとしてスタートしました。
はい、ではサークル発足の当初から先生はご指導に入られているということですけれども、はい、そうそうそう、先生は日頃はどういったところで教えられることが多いんですか。
僕はステンドグラス製作っていうか注文製作、まあ、ガラス工芸全般なんですけども、店舗とか一般のお家のステンドグラスのパネル、窓にはめたりっていうのを注文を取って制作して活動してるっていうのがメインですので、工房が富士山の弥勒寺にありますので、そちらの方で制作活動をしながら教室も行ってます。
作家さんでいらっしゃる先生から直接ご指導いただけるという、そういった貴重な場になっているようですね。さてこちらの拳荘で活動するステンドグラスサークルの特徴を教えてください。
はい、一般的には工芸 の、 そのサークルなりそのお稽古とっていうのは決められたものがあるんですけども、うちも1作目はこれっていう感じで決めてやっていただいてるんですけども、2作目からはまあその方の技術なりに応じて自由に何かを作りたいものを作っていこうっていうことを目標にやってます。
今日も拝見していると本当にいろいろな作品を手掛けられているようなんですけれども、例えばどんな作品を作られるのでしょうか。
メインはやっぱり小物だとそのサンキャッチャーって申しましたか、窓とか壁に下げて光を通して楽しむとか、あと小物入れとかですね、本格的なランプシェード、ティファニーランプって言われるランプシェードなんかも作る方もいらっしゃいますから、色ガラスを使ったものっていう意味ではいろんなものを作ります。
こうした作品は何か発表の場などはあるのでしょうか。
はい、この拳荘のお祭りっていうのは年に1回か2回あるんですけども、まあ、メインは5月の末にありますその拳祭りっていうお祭りが催されますので、そこで皆さんの発表を兼ねて小物を販売するっていうことも楽しんでます。はい、
そうした発表の場があるというのは皆さんやりがいになりそうですよね。
そうですよね、やはり何でも稽古ごとやってるとこう、まあ、自分のもう作ったものなり、まあ、踊りなり何でもそうですけども、で見てもらってよかったっていうのはやっぱり喜びですよね。
さあそして先生はもう長年、制作の指導に入られていますけれども、皆さんが作られているそのステンドグラスの制作の楽しさ魅力ってどんなところでしょうか。
ステンドグラスは硬い素材、ガラスっていう硬い素材をある程度思い通りまでいかないんですけども、だいたい思い通りにカットしたり削ったりして思い通りの作品を作っていくっていう作業なんですけども、その完成品っていうのをその、まあ、想像しながら形にしていくっていう風な作業が重要っていうか面白いところであって、そういうものを作って使ったり、まあ、光を入れて、まあ、変化を楽しむっていうものだと思います。
それぞれの思いがイメージが形になる作品作り、はい、楽しんでいらっしゃるようですね。さあそして先生ご指導にあたりまして大切にしていることがあれば教えてください。
そうですね、我々この拳荘は、まあ、60歳以上の方が利用される施設ですので、まあ、僕が当初来た時はまだ40代だったんですけども、もう今ではもう皆さんの仲間入りなんですけどもね、やっぱりこの年齢になるとその何かをこう育てるってことがなくなりますので、疑似体験じゃないですけども、何かをその一から想像しながら作るっていうことっていう意味では随分大事なことだと思いますのでね、そのまあ片棒を担げればっていう意味で一から形とか色とかそういうものを考えながら作っていくっていうふうなことを楽しんでいただくようには思ってます。
そのように工夫されながら皆さんが楽しく活動できるようにされていらっしゃるんですね。さあそれでは最後になりますけれども、こちらの活動に興味がある方に向けてメッセージをいただけますか。
年に1回ですけども体験講座を催してますので、ぜひ来ていただいて、そのメンバーの人の人柄とか雰囲気なんかを感じていただいて、体験していただければきっとみんなのメンバーに参加したいと思われますので、ぜひ参加していただけたと思います。
お話を伺いました。戸田先生ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ続いてはもう一人の先生にもお話を伺いたいと思います。金子みどり先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
金子先生はいつからこのサークルの指導に入られているのでしょうか。
そうですね、3年ぐらい前からこちらの方で戸田先生と一緒にスタッフとして皆さんと一緒に楽しんでいます。
その戸田先生と共にということで2人体制で見てくださっているサークルなんですけれども、生徒さんのご様子というのは活動中いかがでしょうか。
そうですね、皆さん楽しくご自分の作品を制作されています。
そんな時にどんなふうに先生はご指導されるんですか。
ちょっとガラスのカットとか難しいところがありますので、そういうところをサポートしながら皆さんの作る作品を手助けしています。はい。
工芸室の室内にちょっと大きめの装置がありますけど、あちらは何ですか。
ガラスを溶かして、その溶かした形を生かしつつ、フュージングという技法なんですけども、ちょっとブローチとか、あと箸置きとか、あとちょっとビー玉を溶かしたりして丸みのあるガラスの作品を作っています。
さあそしてもう一つ、少し音のするビーとこう今音がしていますけど、こちらは何をされているんでしょうか。
ガラスをカットしまして、その後にルーターといいまして、そちらの方をガラスの周りにかけまして、触ってでも大丈夫なようにとか、あとガラスに反射をするためにテープを巻くんですけども、そちらのテープがガラスに接着しやすいようにルーターという機械でガラスを削っています。
拝見しているととても難しそうで細かそうな作業に思うんですけれども、経験のない方でもできるものですか。
そうですね、最初はちょっと慣れないところがあると難しいと思われるんですけども、一つ一つの過程をしていくうちにだんだんと慣れていきますので、はい、そこは大丈夫だと思います。
サポートもあって指導してくださるということで、初めての方でも安心と伺いました。さあそれでは最後に先生、ぜひステンドグラス制作の魅力を教えてください。
一つ一つ作業が大変なところもあるんですけども、完成という形を想像しながら作り上げていくっていう楽しみがありますので、ぜひ皆さんにお勧めしたいステンドグラス制作です。
先生も楽しみながらご指導に入られていると伺いました。金子先生ありがとうございました。
ありがとうございました。
続いてメンバーの方々にお声をいただきます。土田明文さん、工藤和子さん、高井博子さん、和田節子さん、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあそれでは土田さんから伺っていきたいと思います。いつからこちらのサークルに参加されているのですか。
ちょうど1年になりますね。
まだ新しいメンバーということですけれども、どうしてこうやってみよう、参加してみようと思われたんでしょうか。
1年前に会社を退職しまして、体をと暇を持て余してまして、何かやるサークルを探してたら、このステンドグラスのサークルが募集があったんで、それに応募してみました。それがきっかけですね。
ということで1年今経たれたところですけれども、これまでどんな作品を作られたか、あるいは今どんな作品に挑戦中ですか。
作品はね、今まで3点ほど作りました。1点は平面のチューリップっていうやつですね。あと2点目は6面体のランタンから、あと3面体の小さなランタン、これ作ってます。1年でだいたい3作品ぐらい作りましたかね。はい。
新人メンバーですけれども、精力的に作品作りに励んでいらっしゃるということで伺いました。さあ続いては工藤さんにも伺っていきたいと思います。工藤さん、いつから参加されているんでしょうか。
こちらはですね、令和元年に入りまして、その前はちょっと他の方で20年近くやっていました。
それではもうベテランでいらっしゃいますけれども、ちょうど窓ガラスのところに立てかけていただいている作品ですけれども、
あそこに作ってある2つはこちらの方で作った作品です。
額縁に入ってまるで絵画のような作品ですけれども、あちらはどんな作品なんでしょうか。
ですね、景色が好きなものですから、まず一つ、それからカシニョールの絵が好きで、ちょっとそれを一つ作りました。 今まではランプとか鏡が多かったんですけども、ここの教室に入ってからは平面のものが好きになりまして、まあ、ランプも作りましたけど、今作ってるのもまた平面の京都の安曇野の景色を作ってます。
とても素敵な色合いなんですけれども、こちらの題材は何から来ているんでしょうか。
これはですね、読売新聞に出てました洛中洛外っていうこちらの方の絵を参考にしまして、でこちらで自分で一応描きまして、それで作りました。
その絵からこのステンドグラスに写していくってとても難しい作業なんじゃないかなと思うのですが、
まあ、好きなことなので適当にやってます。
完成は間近ですか。
もうできるだけ早く1週間ぐらいの間には作りたいと思います。
皆さんきっと楽しみにしていらっしゃると思いますのでぜひ完成まで頑張ってください。
ありがとうございます。
さあ続いては高井さんにも伺っていきたいと思います。高井さんはいつからこちらのサークルに入られたんですか。
8年ぐらいになるようです。自分でもびっくりですけど、その割には作品はできてないですね。
スローペースで進めてらっしゃる。
そうですね、はい、
それぞれのペースで進められるっていいですね。
そうですね、はい。
さあ高井さんは今どんな作品作りをされてるんですか。
何でしょうね。
小物入れですか。ボックス型になっていて、ね、蓋がついています。
月のボックスっていう感じかしらね、はい、バラが薄かったのでね、出来上がってみたら薄かったので今度赤でしてみようかなと思っているところなんですけど、なかなか進まないので。
でも本当にとても素敵な作品ですが、こちらの小物入れのボックスは何に使われる予定ですか。
別にただなんとなくボックスがいいかなと思って、本当はねランプを作りたいんですけど、なかなか大変なので。
こちらの作品も完成に向けて楽しみですね。ありがとうございます。さあそれでは伺っていきましょう。和田節子さん、和田さんはいつからメンバーになられたんでしょうか。
私も8年前ぐらいから。はい、
そうですか。いろんな作品作りをされてきたと思いますが、今は何を作られてるんですか。
今は、ね、夏休みのちょうど小節奏で子ども祭りっていうんですか、あるので、そのイベントのための、まあ、子ども向けの鳥とか、あと金魚とかもなんか作ろうかなとは思ってるんですけど、
紙に図面のような形で絵を作られていて、
ね、自分で一応写真を見て一応描いて下絵を一応作りました。
鳥でも飛んでいる鳥とか止まっている鳥とか、
そうですね、
いろいろな形があります。
はい、
今からどんな作業になってくるんですか。
これからこれ切り抜いて選んだガラスの上に貼って、それでカッターで切って、でルーターで磨いて、でハンダつけてハンダで形にしていくんですけどね。
この鳥さんたちはどんな色に仕上がる予定ですか。
胴体が白で羽が青い鳥。
青のガラスがここに置いてあるんですけど、青といってもこうマーブルだったりいろいろですね。
いろいろガラスがあるのでいろいろ取り混ぜて、やろうかなと思ってるんですけど、幸せの青い鳥。
いいですね。またそれがこう日に当たると光が入って色が綺麗になりそうです ね。
ガラスによって結構ね、その屈折していろんな光が出すのでいいですね。
お子さんにきっと楽しんでいただけるのではないでしょうか。その他にこれから頑張ってみたい、チャレンジしてみたい作品っていうのはありますか。
パネルですか。小さな置き型のパネルの中にバラの花だったり、私はどっちかというとシンプルなそういう枠の中にガラスを入れたものがなんか好きなので、そういうのを作ろうかなと思ってるんですけど。
これからも楽しく作品作りされてくださいね。はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございました。
最後にこれからチャレンジしてみたい作品について和田さんには伺いましたので、お三方に伺っていきましょう。土田さん、
今六面体のランタンを作ったんですけども、やっぱりもうちょっと八面体とかですね、面数の多いランタンをですね、これからチャレンジしてみたいなと思ってますけどね。
大掛かりな作品になりそうですけど頑張ってください、ね。
はい、ありがとうございます。
さあそして工藤さんはいかがでしょうか。
私五所川原の立ちねぶたにすごい感動したもんですから、ちょっと歌舞伎役者のようなあれに挑戦したいと思います。一応図面はできてるんですが、なかなか怖いのでどうできるかが心配ですけど頑張ってみます。
これまでの経験を生かして迫力ある作品にもチャレンジされるんですね。頑張ってくださいね。
ありがとうございます。
さあそして高井さんにも伺います。どんな作品作りをしてみたいですか。
私もランプを作りたいんですけれども、球体がいいか六面体か八面体ぐらいのお花の柄がいいなと思っ って色とか絞り込んでいる途中です。
皆さんの頭の中にはこれからの作品作りとか構想とかね、夢いっぱい広がっているなというふうに感じました。これからもどうぞステンドグラス制作楽しんでくださいね。皆さんありがとうございました。
ありがとうございました。